教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶこと、伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
さあ始まりました。
始まり
ました。さっきは部活の話をたくさんしておりましたけども、
そうですね、まあ、ちょうど全然部活話 しようかなと思ったんですが、先週からね、
はい、
ちょうどお休みというか授業はないんですけど、私自体はまだ仕事、お仕事があるので、
はい、
まあ珍しくゴールデンウィーク中じゃないか、お盆休み中ってゴールデンウィーク中と違って、なんていうのかな、人がいろいろ動くっていうのがバラバラじゃないですか。
はいはい、確かに確かに。
なんかゴールデンウィークとかって結構もう祝日とか明確だから、もうなんか休みじゃないですかみんな。なのでたまたま高松に香川に、
はいはいはい、
行って、その後はちょっとお仕事広島の福山に、行ってて、
はいはい、
でなんていうんですかね、こう大きく、ちょうど台風の日だったんですけど、予定も変えながら、
はいはい、
いろいろ行ってたんですよ、
はい、
でやっぱりなんだかんで言ってもそんな時期でも部活行ってるのかなみたいなことか、学生さんとか中学生とか部活帰りかなみたいな子たちって必ず歩いてますよね。
いますね。
っていう話です。
いますいますっていう話です、
はい、やっぱり目についちゃうんですよね、
もうなんか体操着着て頑張ってこう自転車こいでガーっていくと、ちょっと遠征に行ってきたのだろうかみたいな、
塾ある、そのちょうどねお仕事で行ってて、塾あるあるで、ちょうど電話でね、僕FM 豊橋さんの八代美さんの方の放送が、生でやらなきゃいけなかったんですけど、ちょっと私豊橋いなかったので、電話で生放送香川からしてたんですよ。
香川からお電話で
してたんですけどその時塾あるあるの話をしてたんですが、大体僕らって塾があると昼間、特に昼間だと夏の間ってこう自転車止まってるじゃないですか、
止まって
自転車数えてみたりその塾を必ずチェックしてみたりっていうのが、塾の先生あるあるで、どうしてもやっぱりもう塾って分かるから、やっぱりチェックしやすいんですよ。なのでここは何年生がやってるとか
すごい
ここはどうだろうみたいなのを、チェックするんですけど、当然歩いてるのが高校生なのかなとか、中学生なのかなとか、ジャージの色が違うなとか、ここの学校は好きな格好して行っていいのかなとか、結構そういうちょっとチェックをなんて職業から入れちゃうんですよね。なんとなくわかりますか。
わかりますよ、わかります。
まあ普通そんなにチェックしないと思うんですけど、
なんか大雑把にはなんかって見ますけど、そのなんか色とかそこまではあんまり見なかった、
例えばこう高校生の子とかいると、今これこう学校の授業終わりなのかな、塾途中なのかなとか、部活なのかなとか、すごいそういろいろなファクターで見てしまうという、
持ってるなんかカバンの量とかでもわかるかもしれない。
そう、そういう癖がね、
あるあるなんです。
だから今日部活ねテーマでしたけど、その部活テーマっていうことに関して言うと、かなりもうずっと部活テーマが頭の中に、何部かなとかね、カバンが大きいことか見て、学校のね名前が入ったカバンとか、最近よくあるじゃないですか。
ありますね。
僕らの時はね、僕の高校はなかったんですよね。
私もその名前が入ってるのは今まで、
最近名前入りのタオルとかね、
あるん
です。高校名入りとかね、部活のね、当然部活のウェアはでもあんなになかったですね。
ウェアも名前まで入って
た、名前まで入ったりとかね、
そうなんですね、
中学校でも中学生でもありますからね、なんとか部みたいな練習着なのかな、着てますよね。
なんかちょっと試合に行く時とかなんですかね。
ただもう普段で着てます。
普段からですか。
はい、だからもう書いてあるんですもんね、背中に。
わかりやすい。
わかりやすいし、どこどこ中って書いて、何部って書いて、それ大体漢字ですけど、だからもう何部なのかこの子名前も分かっちゃう。
あららら、
名前は載ってないかな。
でもどこの高校とか中学なのかな、
分かっちゃうっていうね。 昔なかったですよね、ジャージ一種類みたいな。
ないです。そうです、そうです。
カバーなんとんでもないですね。
カバーなんかもなんか、まあ、ある程度こう形は決まってましたけど、そんな、まあ、好きなの選んでよかったんで、名前とか入ってなかったですね。
だから結構あの、今は部活もねだいぶ進化してるんじゃないですか。
おお、そうなんだ、部活か。今どんな部活があるんですかね。さっきもそんな話をちょっとしてましたけど、
でももう何でもこうやっぱ有志があってやるって言えば作れるところもあるんじゃないですかね、う
ん、なんか結構外部からコーチの方とか呼んでとかもありますもんね、
う
ん、
そうそうそう。まあ最近そういうのも多くなってきてるから、うん、だから僕らは勝手が分かんなくなってきたんですよね、うん、要するに先生がやってない場合があるから。
ああ、
部活な、まあ、部活で先生やられてるけど外部のコーチさんとかね、うんうん、あのクラブになったりとかするから、
うんうん、
どっからがどこで何部でどれなのかっていうのは非常にこう活動されてる地域によってもだいぶ違うんじゃないですかね、
うん、外から見るとより分からないですよね、どんな感じなのかな、
う
ん、
分からないですね、
うん、
だからもう僕らもあのただなんかやっぱりクラブは、まあ、いろんなクラブとか それぞれ特徴があるから、
うん、
塾って共存していくのがなかなかこうね、うん、難しいところ
が、ね、難しいですよね。
結構みんな夜になっちゃうじゃないですか、
はい、
だから結構あの部活入らない子もいたりして、
あ、もうその勉強頑張るために
いやクラブ行きたいから、
あ、はい、
そうすると夕方枠から夕方塾来てる子もいたりとかですね。
あ、なるほど。
そのやっぱりいろいろみたいですよ。
あ、そうか、はい、上手に時間をやりくりして頑張ってるね、
うん、何人かあのやっぱりあの僕の知ってる子でも、うんうんうん、あのそういう活動したいからってこうやっぱり決めてる子って結構多くて、まあ、それに塾はどうしても最後合わせる形になっちゃうんですけど優先順位がね、あの中澤塾頑張ってる方ですけど、うん、あの要は頑張ってる方でせんですね、あのそういうのに対して昔から寛容なんで、うん、
あ
の振り替えとかも代わりの授業を結構作ってたんです、ね、なのであの来れないからこうする、
うん、
来れなくて休んじゃったら塾来てないのと一緒になっちゃうんで、
まあ、そうですよね、
もう来れないから振り替えるっていうのをずっとやってきたので、
あ、振り替えができるのはありがたいですね。
ただ今はもう全部の授業が振り替え可能なんで、
すごい。
基本的に学習塾部門に関して中澤塾の方は、まあ、英語スクラーにもそうなんですけど、はい、まあ、ほぼほぼ振り替え対応なんで、今はもう全然、
じゃあもう自分でじゃあこの分こっちに行けば行けるなっていうのを考えてやればちゃんとできる。
そうですね、あの、まあ、休んでもあの今タブレットで授業見れたりとか、
そうか、
もういろんなテクニックがあるので、はいはいはい、昔に比べるともう全然平気ですけど、昔はちょっと身一つでやってたので、
うんうんうん、
ただ時間がかかるだけですしょうがないなとか言
って。そうですね、今そっかタブレットがありますもんね。そうだそうだ、
いろいろ変わっちゃいましたねやっぱりね。
すごいな、いや、なるほどなるほど、いろいろあるんですね。
タブレットが、まあ、どうなんですか部活でやっぱり忙しかった思い出が。
部活、あ、どうなのかな。でも中学校の時はそれこそ外部からコーチの方を呼んでやってもらってた時もあるんですよ、はい、だけどなんかなんでしょうね、そこまで部活に時間を取られることはそんななかったかな。ちゃんとこう区切られてこれよりなんか長くなるとかそういうことはなかったので、
うん、
ほんまに、うん、そうですね、大丈夫でした。演劇部の時の方が大変だったかな。その部活以外の時にも例えば小道具作らなきゃいけないとか、はい、なんかいろいろやらなきゃいけなかったので、終わった後にみんなでちょっとあのマックに行って何かこう考え事するとか、なんかそういうことはありました。
なるほどね、
まあ、それも楽しかったです。
でも僕もそうですけど、大学の時朝練なんですよ、うん、スピードスケートって
朝なんですね。
だって氷張ってって溶けないの、まあ朝か夜しかないんですけど、
うん、
朝なんですよね、使えるリンク使えたのが、はい、だから朝早く起きる大学生なんですよ。
あ、
大学生ってなんかゆっくりしてるイメージ
ですよね。ゆっくりなイメージじゃ
ない。冬場なんて毎日朝早く起きなきゃいけない、
真っ暗な中ですね。じゃあ
今でみんなで練習場行くんで、
うん、
で一限に間に合うように帰ってくる。
何時からやるんですか、じゃあ朝練って。
一限が9時だったかな、うん、だからもう30分くらいかかるんで、
はい、
まあ、1時間前でも7時半、6時半には間に合わないですね。
ってことは何時に家を出る感じ。
いや、もうなんか6時とか忘れちゃいましたけど、
早い
6時とかそんなもん
じゃ
ない
。あ、でもそうですよね、
遅くてもそれぐらい。だから日々の暮らしがおかしいですよね そんだけ早く起きちゃう。学生ってそういうもんじゃないと思う。
大学は特にそうですよね。なんかのんびりゆったりって感じですもんね。
結構徹夜していったとか記憶ありますね。朝練のために。
朝練のためにそこがメインになってる。うわ大変。
終わってみればまあまあね、あのいろんな部活皆さんされてると思いますが、終わってみればまあいい思い出も多いと思うんで。まあ、最中は ね、 やっぱり
そうですね、
昔はやっぱりやたら厳しい時もあったので。
そうですよね、
はい、もう本当にね、あのどうだろう、私と同じ年代の方と結構部活が厳しい印象ってあると思うんですけど、もう先輩が結構怖くてね。
あ、やっぱり
今みたいな感じじゃないですから。
どんな感じなんですか、そう、先輩が怖いっていうのは。
あのね、本当にギリギリの線で言うとバット持って一緒に走るんですよね。
怖い。
でもあの追う時にね、多分後輩を頑張らせるためなんですが、でもその先輩は僕ら部活で例えば野球部でね、あのみんなで走るじゃないですか、
はい、
でまあ自転車が遅いやつもいるんですよ。でその速いんですよ足が。だからバット持って走ってるんだけど、先頭に追いついたり後ろ戻ったり、わかります？行ったり来たりしながら僕たちをこう鼓舞するわけですよ。だからよくよく考えるとすげえ人ですよね、
うん、そうですよね、一番体力使うし大変だし、
まあ 今の中3もね、まあ、今僕らが大人になってたから中3ってあれですけど、その頃はすごい大人に見えたんで、
見えました
それは先輩がね、まあ、それであの気合い入れるためにバット持って走ってくるんだけど、でも何回も行ったり来たり落ち着いたりするわけですよ。先頭も煽るわけだから、いや今ながらその思い出はやっぱ今でも忘れないけど、いやなかなか強者だったなと思いますよ。
やっぱまあ怖い、その時は多分怖いよ先輩と思うけど、うん、それぐらいこう鼓舞してくださったりこう、わーいとかやるけど、
やっぱりあの辺はちょっとこう、のいい意味であの僕らのこう塾の中でもね、自分の塾やった時でも、ちょっとこうなんていうの、自分たちがこう頑張ってるように見せないけど、先生って大変なんですが、まあ、そういう感じじゃなくてこう余裕でこうかわして、実際に実のあることをさせていくんだなっていう、まあ、こう学びにはなった気がしますね。
すごい、その先輩がこう身をもって表して、
いや、 やっぱ印象、そこが一番結構最初印象残ってますもん。
テニス部の時は そこまで、まあ、その時代がちょっと違うからってのもありますけど、はい、そこまでなんか先輩がめちゃくちゃ怖いとかはなかったので、なんか
僕らの時そのテニス部の時で言ったら先生が先陣切って走りました、
ね、先生
よう頑張ってたなと思います
ね。先生すごいですね、
まあ、ある意味なんか恵まれて強い部活が多かったので、先生走ってたら僕らもノーって言えないじゃないですか。
それはもう行きますってなりますよね。
そうですね、まあ、皆さん頑張ってね、
はい、
部活をしていただけるといいかなと思います。
そうですね、部活から学べることもたくさんありますからね、
はい、
はい、みんな頑張っていきましょう、
はい、
さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。この後も中田先生よろしくお願いします。
お願いします。 See you soon。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me?
Are you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局。ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。
くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。
FM トヨタラジオラビートをお聞きの皆さん、バックナンバーのボーカルギター清水依織です。 We love Toyota。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生もご一緒にお願いいたします。
お願いします。
さあ今日はちょっと部活がトークテーマだったので、はい、何かあるかなと思ったんですけど、ですね、仙台工業高校にですね、
はい、
模型部という模型部という部活がありまして、ちょっとそんなホットピがありましたので持ってきました。
はい、
模型部でどんなのかなと思ったんですけども、
ね、模型部。
そうで、この模型部でですね、はい、コマ撮りアニメ、あの一コマずつ撮ってて、ちょっとずつこう変えて、で後でつなげてみると、もうあたかもスムーズに動いているように、はい、あれをこのコマ撮りアニメをこう頑張って撮っているそうなんですよ。
模型部が
で、この模型部が作るそのコマ撮りアニメというのがすごく丁寧で繊細で素晴らしいということでですね、はい、なんと全国自作視聴覚教材コンクールなるものがあるそうなんですけど、そこでは優秀賞ももらうほど素晴らしい作品を撮っているそうで、でやっぱりこうプロの方も、そのコマ撮りでするプロの方もいるんですけど、そのプロも顔負けしちゃうぐらいなので、一般応募者の方と競い合う実力も十分この部活は持って、模型部が持っているそうなんですね。でやっぱコマ撮りアニメ、やっぱ一個一個撮っていかなきゃいけないので、すごく時間がかかるんですけど、やっぱり見た人に楽しんでもらえると、また面白い作品を撮りたいという力になりますと、模型部長の阿部光さんはおっしゃっております。模型部長さんが
模型の模型は模型の模型なんですか？模型の模型ってすみません皆さん、
いえいえいえ、
何を言ってるんだかって感じ。
あ
の
模型部の、
あのプラモデルとかの模型
なんですか？あ、でも多分そういうのも作ると思うんですけど、そ、あ、その模型です。そうです、そうです。でなんかこの模型部にはですね、はい、愛されてきたキャラクターのダンダンというキャラクターがいるそうで、はいはい、でそのやっぱコマ撮りアニメをするときは、そのキャラクターのダンダンをこう手とか足とか、
ダンダンが活躍するわけですね。
ダンダンが活躍する映像を撮っているそうです。まあ、気になった方はきっとね、 YouTube とかにも上がってるのかな、もしかしたら。
皆さんぜひチェックしていただいて、
はい、仙台工業高校の模型部が
模型部
頑張っているそうです。まあ、いろんな部活があります
ありますね、
というご紹介でございました。さて、あっという間にエンディングに近いお時間になってきましたが、うん、まだまだ今日メッセージがね、たくさん読めれてないのがあるので、はいはい、先生と一緒に読んでいきたいと思います。はい、まずはですね、
はい、
マグナム ZX さんです。ありがとうございます。部活のトークテーマ、小学校から高校まではサッカー部、ポジションはゴールキーパーでした。要ですね。フリーキックやペナルティーキックが蹴れるゴールキーパーでした。これはすごいこと。
フリーキックとかなかなかね、すごいですね。
何でもできるゴールキーパーさんですね。
なかなかね、普通はキーパー以外の方が蹴る。
そうですよね。すごい、しっかりしっかりサッカーで、
すごいですね、
頑張っていらっしゃったマグナム ZX さんです。そしてこちらは、
はい、
走るはずの貴公子 AC 丸さんです。おこんばんはです。お盆は休みなく働いている AC 丸です。お疲れ様でございます。最近はそこの方マクドナルドでお仕事されているということがメールからいつも読み取れるのですが、
はいはい、
最近はマックも新商品ラッシュで忙しいです。辛いビーフなんちゃらはソースを倍にしてチーズ抜きにして食べると泣くほど辛いカレーはそんなに美味しくない。ナゲットのカレーソースもあまり美味しくない。ちょっと美味しくないが多いなそして今巨峰のシェイクが出てるんですけど、巨峰のシェイクはハイチュウの味がするという人がいる。そして次は月見バーガーですかね。そうですね、もう9月ですもんね。2週間もすれば
そうですね、
お月見なんて言い始める時期ですよ。
お月見になってしまいました。早いです、
早いです、早いです、
ね、
そして今はカラオケボックスで働いているけど、ね、この後9時からマックで働く。
忙しいですね。
みんなが休みの時に忙しいので大変ですと。
疲れ様でございます。
お疲れ様です。
ございます。
そういう方がねいてくださるからみんなこう楽しくね。
楽しくいけますから。
ありがとうございます。続いてはおやすみライダーさんです。ありがとうございます。今日は雨が降ったせいかチートばっか涼しいですね、うん、先生今日いらっしゃった時外雨はどうでした？
大雨でした、
ね、あ大雨でした、
はい、
じゃあもう今も
スタジオまで来るの悩みましたね。
ちょっと
どうしようと思ったら雷降ってました。
結構な大雨ですね。じゃあ
結構な
大雨です。今はどう
なんかでも通り過ぎてしまった感じですけどね。
本当ですか、はい、ちょっと帰る時にはちょっとこう小雨ぐらいになっててくれると嬉しいのですが、
良さそうな空気感でありました
けど。本当ですか、はい、祈っております。さて部活何が楽しかったかって、高校生の時の自動車部。
自動車部、
学校が工業系だったので自動車部もあったんですが、はい、エンジンをバラして切り刻んでカットモデルを作ったり、車のボディを切って貼ってオープンカーに改造したり、はい、校舎裏のテストコースでその車を走らせたり。
楽しそうです
ね。楽しそうですね。こう私のようなやつにはもってこいの部活でしたと。やっぱ工業系だとこういうのがあるんですね。
あるんですね。僕もあの文系なのでは
いはい、はい、
どちらかというと、うん、全くそういうこう縁遠いんですよ。
私もこんなのも縁遠いです、
エンジンをかぶポンとか、そのまあやる機会がもう
ないですね。
ないです、
すごい。もうなんか自分でもう車作れちゃってますもんね。
すごいですよね。
テストコースが あるんですもんね。
そういう発想にならないですね。
すごい、
素晴らしいです
ね。いろんなのがありますね。
自動車部です、ね、
自動車部。ほう、続いては西向く侍さんです。ありがとうございます。部活、自分は中学校の時は科学部。
科学部ですね。
どんなことですか？実験とかするんですかね。
なんかでも実験はいろいろできそうですよね。あのテレビでもよくやってるじゃないですか。
やってますね。
だからああいうのをやり始めたらキリないんじゃないですか。
もう科学部
なんとなく想像はできますけど、
ね、して高校では弓道部に在籍してます。かっこいい。
かっこいいですね。
かっこいいですね。クラブでは剣道部でした。
剣道クラブで剣道部ですね。
和な感じ。すごいですね。いいですね。昨日からお腹の調子がなぜかいまいち良くないです。冷たいかき氷とか冷たい飲み物飲みすぎたのかな。もしや熱中症？夏の胃腸風邪？どっちも勘弁だけど、どっちもありえるので困りもんです。確かにね、今なんか夏のもう今は落ち着いたのか、なんかインフルエンザとか7月とか流行ってましたよね。変な時期。
ああ流行ってましたね。
落ち着いたのかな。でもここからまだまだ、
ね、まだね、
夏風邪とかもありますし、うん、気をつけて皆さんで元気にいきましょう。はい、続いてはよいしょと、こちらは茨城のマセアンさんからです。ありがとうございます。久しぶりにユーラブ月曜日聞いてますよ。ありがとうございます。小学校中学校高校は何も部活入ってませんでした。帰宅部。
帰宅部、
帰宅部ちょっと憧れました。帰宅部、
うん、ありましたね。
すぐさっと帰れるの、はい、いいなと思いながら。たまにあの帰宅部の子があのテニス部やってた時にあの外に遊びに来ててすごい羨ましかった覚えがある。
でも帰宅部ってもう言えて妙ですよね本当に、
うん、帰宅する部活。
どこでも通用するけど、
不思議
部活として活動してないです。
してないですね。
帰るだけです、
ね、家に帰るまでが部活なんですかね。
すごいすごく不思議なけどみんな知ってる部活
です。そうですよね。
どこでもあります、ね、
そう、誰でもなれるしどこにでもあるし。帰宅部、なるほどなるほど。続いてはかーくんさん、ありがとうございます。自分はずっとテニス部でした。あー、テニス部いいですね。バスケ部や野球部にも入った時代があります。ちょっとだけ無線部にも入ってた時代。無線部ってなんだ。無線と何するんですかね。無線ら、え、なんだろう、どうやって何をするんでしょう。
無線で
やり取りするんですかね、うん、すごい、そんな部活もあるんですって。あとは帰宅部のエースだったような気がします。どういうことだ。いろいろ部活やってたけど帰宅部の時もあったのかな。
うーん、
エースですごいですね。
すごいです。
続いてはよいしょ、N っちさんです。ありがとうございます。
ナ
シカオリさん、中澤先生、こんばんは。
こんばんは。
明日誕生日 を迎えるラジオネーム N ちです。 おめでとうございます。誰よりも早くお祝いしておきます。明日夏の誕生日ですね。いいですね。
いいですね。
美味しいもん食べてください。明日ぜひ、
うん。
自分は学生の頃ほぼほぼ部活動には参加しませんでした、
うん、
強いてあげるとすれば自分が小学校6年生の時にクラブ活動で将棋クラブに所属していて、
将棋クラブ、
その写真が卒業アルバムに残ってるくらいですね。将棋クラブ
か。クラブまで入れちゃうと僕はあの囲碁クラブと詩吟クラブでしたね。
詩吟クラブ、詩
吟吟じてましたよ。
わ、それはいつの時ですか。
中学校。
中学校。
発表までしましたね、
詩吟を、
はい、今も多少覚えてますね、体が。
それは先生にいろいろ教えてもらう、
詩吟の先生来てくれて、なぜそこに行ったのかちょっと不明ですが、詩吟してたのは事実ですね。
詩吟、まあ、でも普段は絶対こうやれないことです
ね。やれないですね。思い出させていただき
いろんなクラブが詩吟クラブもあるんですね。こちらは簡単てさんです。ありがとうございます。こんばんは。先週は東京からのライブ帰りで、もういっぱい行ってますね、バスの中で聞いてメッセージを送るつもりがしっかり寝てしまいました。大丈夫です、寝るの大事なんで。トークテーマについて、運動部に入ったの1回で、それ以外は文化部ばっかりでした。小学生は天文部。
あ、天文部、
うわーいいなー。天文部で、課外クラブはサッカー部でした。
おー、いろいろあるんですね、その。
課外クラブ。自分の学校は両方入らないといけなくて、天文部はやりたかったもので、そして課外クラブには運動部しかなかったので、当時は人気がなかった部にしました。当時はサッカー部があんま人気じゃなかった、
サッカー部人気なかったっていうか、やる子はいたけど、そんなにメジャーな感じじゃなかったですね。
あ、
J リーグできる前までは。
ああ、その時は野球とか、
もう野球がもうほぼほぼ、
そうなのか、
はい、でサッカーはちょっとあの、まあ好きな子はサッカーの方が好きだから、
うん、
一生懸命やってる子はいましたけど、
うんうんうん、
なんかそのプロがないっていう感じだったので。
あ、なるほど。
今はもう本当にプロもあるから、
うんうん、
全然多分雰囲気違うと思います。僕らの時はもうそんな感じでした、
うん、そうなん、
年代近いのか分かりませんでもそんな感じで、はい。
そして中学生では英語部、すごい、
英語部ね、
英語部、
英語はまあまあありますね。
あるんですか。
中学生って珍しいくないですか。高校はもくありますね、英語。
英語部ってなると どういう、
英語で劇やったり、
なるほど、
英語で発表したり、スピーチしたりする部活もまあまあありましたね。
英語部か、で高校生は園芸部。
園芸部、
園芸部か、それはなんかちょっと楽しそう。それもいいですね。ちゃんときちんと手入れして毎日毎日、おお、なるほど、いいですね。で大学生は文芸同好会。
文芸同好会、
お
すごいですね。
いろいろ
文芸同好会、何やられてるんですかね。
なんでしょうね、
すごい聞いてピントはくるけど、何やってやられてるのかがちょっとイメージできないですね。
そう、すごい、いろんなのが、
いろんなことやってそうですね。
は、面白いですね。いろいろあった、
皆さんやってますね。
面白い。で、してじゃあ武蔵野がぶりさんが先ほどいろいろいただいてたんですけど、旅行研究部。
旅行研究部、
すごい、これが小学校と中学校の時にあったんですって。面白い。で4年生の時に初めて時刻表に触れて、中2の時は部員4人だけで北陸まで旅行しました。
すごい、すごいす、ね、
面白い。よ、今日いろんな皆さんの部活の話を聞いてまいりましたが、いろいろメッセージもね、たくさん、はい、ありがとうございました。まあ、部活やってる子たちはみんな頑張っていてください。
そうですね、
はい、中澤先生、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。